知りたい藤沢さん、藤沢グレープバインオーシャンズプロジェクトについてお話を伺います。万葉楽の原裕貴さんです。原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、この藤沢グレープバインオーシャンズプロジェクトというものが始まったと伺っておりますが、これはどのようなプロジェクトなのでしょうか？
最初はフードロスということで、去年の2021年の大雨で大変な被害を受けていた果物農家さんの商品を美味しいものだということをぜひ広めていきたい。で、またどういうふうに美味しくなるだろうかと、なかなか知られてないこの藤沢の果物というものを、今東京から多くの方々が移住されている中で、もっと美味しいものがあるよということを紹介したい。まあ、藤沢には海だけじゃなくて山でやっているものをどんどんと、まあ、広めていく一つとしてこの取り組みを始めております。
もともと原さんはこの藤沢とご縁があったんですか？
はい、私が慶応義塾大学 SFC の大学生だったんですけれども、その時学部の4年生で御所見地区のまちづくりに、研究室の方に、まあ、地域情報化魅力発信でやりたい人いないかということで手を挙げて、でそこから大学院に進んだんですけれども、そこからのご縁で藤沢にはずっと北部または南部の方での取り町づくりに関わっております。
そのように藤沢のずっと支援するような活動を続けられている原さんなんですけれども、なぜそこで、まあ、果物というキーワードが出てきたんでしょうか？
まあ、一番はやっぱり自分が住んだ長後の家から慶応大学の SFC に通うときに、自転車で果物屋さんが道路の両脇にあって、なんか美味しそうなものがあるなって入ったところがもう本当最初のきっかけ で、そこからも毎年毎年果物は普通に食べてたんですけど、いや雨が2021年降ってどうしてもやっぱ困ってるんだっていうものだったり、イベントが温泉ガストロノミー藤沢というのを第2回目に北部でやったんですけど、地場産品で商品作りしてみたいなと思った時があったので、ぜひじゃあそれを組み合わせて商品作りっていうのをやってみようって思ったのが本当きっかけでした。
実際にこのプロジェクトに農家さんというのもいくつか参加されているんですか？
今果物を提供いただいているのがフルーツパーク調合さんと、湘南果樹園さん、岸田果樹園さんで、これからご相談したいなと思っているところが、関根果樹園さんです。
そのように市内の農家さんとタッグを組んで商品化が進んでいます。これまでどんな藤沢さんの果物を扱っていらっしゃったんでしょうか？
最初がやはりブドウと和梨でした。で次に洋梨と桃とリンゴ、イチジクは今はその5種類で、その中にいろんな品種が入ってます。
藤沢といえば、まあ、ブドウというイメージが少しずつ広がってきてはいますけれども、ブドウ以外にもそんなにたくさんおいしいものがあるんですね。
本当通年通して、いろんなものが取れるというのを私もあちこちの果物屋さん回ってみて、知ったんですけども、本当藤沢は1年間果物が何かしら取れるっていう、そういう素敵な街だなというのを思ってます。
このね、藤沢さんの果物をということで、このプロジェクトがスタートしています。さあそんな中、この藤沢グレープバインオーシャンズプロジェクトの活動で何でもイベントを9月に開催されたと伺いました。どんなイベントだったんでしょうか？
オーガニックグリル鵠沼海岸さんがコース料理を作っていただいて、そのすべてのメニューに藤沢さんの果物を入れていただいて、で今までにないこう組み合わせマリアージュを楽しむという、それで一般のお客様もご参加いただいて、新しい藤沢のフルーツの可能性を探るというイベントをやってみました。
さあそのフレンチのシェフの手にかかった藤沢さんの果物、実際にどのようなプレートを料理として提供されたのでしょうか？
サワラと組み合わせてそのブドウの白ワインソースかけたもので、さらにその料理に合わせてブドウとみかんとエルダフラワーバニラとか組み合わせたジュース、こういうものを合わせてみたり、牛肉にバルサミコソースを作ってキノコとブドウも生のものを混ぜて、さらにそこにブドウカシス紅茶を混ぜたジュースというのを組み合わせて、もう想像できなかった、こんな味あるのかっていうようなその料理を作っていただきました。
素敵なお料理に変化していったわけですね。またイベント当日には農家さんもいらしたとか？
はい、フルーツパーク長吾さんは、洋梨をご提供いただいていたんですけども、果物の生産の現場であったり、その商品の特徴とか、そういうのをいろいろとお話しいただきまして、ご参加の皆さんとも、いつからどういう品種があるんですかとか、どこにあるんですかとか、そういうのも聞いて、ぜひ行きたいっていうふうなお客様の声もいただきながら、和気あいあいと楽しんでいただけたという、そういう機会でした。
消費者の方と生産者をつなぐような、そんな役割も担われたわけですね。さあ、そしてですね、その9月のイベント以降もイベントに出展されたそうですが、各その催事会場ではどういったものを販売しているんでしょうか？
この果物をふんだんに使いましたコンポートと、煮詰めたジャム、いくつかの品種ごとに作ったジャムと、あと干しぶどうを販売しております。
今こちらの瓶に詰められたものがジャムとコンポートですけれども、まずこちらのコンポートから何が入っているのか教えていただけますか？
9月のイベントの時に作ったもので、10月のイベントでも出展したんですけれども、こちらはぶどう、富士みのりと翠豊というものを入れました。で、リンゴは津軽品種です。で、梨はこれは岸田果樹園さんのお家に、明治時代に今のご当主の祖父の方が植えた品種不明の和梨を使っています。
実際にどんなふうにこう食べると良さそうですか？
皆さん美味しいねっていうふうに言われたのは、やっぱりヨーグルトに入れて食べることが多かったですね。
普段のヨーグルトにちょっと一つぶどうをこの足すっていうと、また味わいが豊かになりそうですね。さあ、そしてお隣、こちらはジャムですが、このジャムには何が入っているんですか？
このジャムは今回リンゴの津軽を使ったジャムで、一品種だけなんですけども、
そしてブドウのドライ商品もご紹介ください。
干しぶどうはそれこそ2021年の試作の時に、オーシャンズアイと BK シードレスという品種で作ってみたものなんですけれども、今年はそれに加えて富士みのりや黄玉というものも使って干しぶどうを作ってみました。
干しぶどうっていうと小さな粒のイメージがありますけど、この富士みのりならではの大粒の干しぶどう、美味しそうですね。
もうお客様にもそのようにおっしゃっていただけて、私たちも本当ありがたいことだなと思っておりますけれども、やっぱ粒の大きさってすごく他にはない特徴であったり、また酸味とか香りとか、まだ作ってみると全然違うもの、時期によっても違う味が出てくるというのが、やっぱ加工の楽しさなのかなというふうに思っております。
さあ、富士みのりの干しぶどう、ちょっと味見させていただきたいと思います。いただきます。すごい歯ごたえ。一般的な干しぶどうとイメージしていたものとは全然違いますね。そして噛めば噛むほど味わいが口の中にふわっと広がっていきます。これは食べ応えもありますし、おやつとしてはもちろんですけれども、ワインとかお酒なんかにも本当に合いそうな干しぶどうですね。原さん、驚きました。美味しいですね。
ありがとうございます。もうこれ一粒食べてワインを開けたとかいう方とか、普段レーズン食べないけどこれは食べたいっていうふうに言っていただける方とかもいらっしゃったので、藤沢のぶどうの力ってやっぱあるんだなっていうのは本当思いました。
原さん、この富士みのりなどを使った干しぶどうですけれども、今後も展開していく予定ってありますか？
来年またこのぶどうができる段階でいろいろ試してみたいなというふうに思っております。
さあ、このように商品展開をスタートされているんですけれども、ここからの季節、何か新しい商品のアイデアなどもあるんですか？
今本当に考えているところではあるんですけれども、これからみかんが、温州みかんやネーブルが始まると、そういう中で、あと柿もありますけれども、どういう組み合わせができるかというのをまたシェフと一緒に考えながら、食べて味を確かめて、じゃあこういうふうにしようかっていうのをちょっと今考えている最中でおります。
では、またこの先の商品展開も楽しみにしていたいなと思います。さあ、このように藤沢さんの果樹を中心に取り組まれている藤沢グレープバインオーシャンズプロジェクト、こちらのプロジェクトの最新情報などは私たちどんなところでチェックできますか？
Facebook を立ち上げておりまして、その Facebook で最新情報を告知しておりますけれども、ホームページには私たちがどういうきっかけでこの取り組みを始めたのか、またどういう取り組みを今までやってきて、どういう思いをこれからおいしい藤沢を作っていこうかというのを書かれたホームページもありますので、こちらご覧いただけましたら幸いです。
皆さん、ぜひ最新情報をチェックして、これからの活動を追いかけていただきたいですね。さあ、今後の夢や展望を原さん、教えてください。
藤沢の果物を、このシェフの方々と農家の方々とつないで新しいフルーツの在り方を今見てる最中なんですけども、やっぱりいろいろな悩みであったり、こういう使い方どうかなっていうふうな話も農家さんからどんどん出てくるようになってきました。で、単なるフードロスを解消するだけじゃなくて、よりおいしいものを提供する、そのおいしいものを提供することで農家さんにもまた活力が湧いてきて、で品種とか土作りとかいろんなものの気づきっていうのが今出てきている最中ですね。なのでこういう上手なより良い関係っていうんですかね、循環型とか、持続可能性とかいろいろ皆さんおっしゃってる通り、今までつながってなかったところをつなげていく新しい取り組みとして、私たちはこれからもう藤沢のフルーツの美味しさを追求していきたいなと思います。
お話を伺ってまいりました。本日は藤沢グレープバインオーシャンズプロジェクトについて伺いました。原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。